ポッドキャストランラボワラーチとマフェトンと、皆さんこんにちは、ケンタロウです。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても、怪我なくですね、元気に走り続けられるように持続可能な、今でいうところの SDGs ですよね、持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフェトン理論、ファットアダプテーションなどを実践しています。まあ、その話をですね、ブログ形式で、ランニングブログ形式で話そうと、そういうポッドキャストです。で、まあね、年取っても走れるっていう、僕の場合は息子となんかレース出たりとかですね、一緒に今7歳の息子がもっと大きくなった時に、高校生大学生になった時でも、大人になった時でも一緒に走り続けたいなと。その時に、なんか、おとん大したことあれへんなって言われたくないのでですね、はい、なんていうんやろ、まあ、今ね、僕43歳なんですけど、こう、衰えることなく、ちょっとずつでもいいので、もう劇的に早くとかもいいので、そんなんいらんから、10年経っても20年経っても、今よりもちょっとだけでも、こう、なんか、はい、進化してたいなと、成長してたいなと思い、そういう思いで、いろいろ実践してます。で、そうですね、この番組いつも聞いてくださってる方ありがとうございます。で、初めての方は、まあ、こんな感じでですね、普段から、いろいろやってることを、まあ、ブログ形式であーだこうだと喋ってる番組でございます。終始関西弁大阪弁で通しますが、まあ、大阪弁でも構へんよという方は、よかったら聞いてください。はい、まあ、初めに最近の、ことを、何があったかっていう話をしてるんですけども、そうですね、ドイツに、今ドイツのドゥッセルドルフっていうところに住んでまして、職場はケルンなんですけど、まあ、大体40キロぐらいでね、1時間ぐらい、1時間もかかれへんな、車で40分ぐらいかけて通ってるんですが、ドイツ来て2ヶ月ちょいかな、経ちました。2ヶ月半ぐらいになりました。で、やっと生活にも慣れて、やっとね、ビザも取れまして、今まで仮ビザやったんですけどね、ちゃんとビザも取れて、はい、正式に市民としてやっております。でね、前回も言いましたけど、10月の頭から車を手に入れたんで、ほんまに何て言うかな、生活の幅広がりましたね。最近はちょっと家族旅行に行ってきました。というのは、11月の1日が、ドイツは諸聖人の祝日といって、まあお休みなんですよ。キリスト教関連のお休みですかね。はい。で、それが月曜日やったんで、土日月と3連休やったんですね。ただちょっと土曜日は仕事で、休めなかったので、日月と休み。で、旅行に、家族と旅行に行ってきました。で、車乗ってね、ドイツの、今僕はドイツの西の方に住んでるんですけど、南の方に下りまして、シュツットガルトってご存知ですか？サッカーの岡崎慎司選手が長いこといた、何年ぐらいあったんですかね。結構長いことね、ここでプレーしてたと思うんですけど、僕もシュツットガルトって言われると、岡崎慎司選手しか頭に浮かばないんですが、まあ、彼がプレーしてたとこです。はい。で、そこのもうちょっと南に、オーエンツォレルン城という城がありまして、ドイツで天空の城とね、言われてるんですよ。で、ほんまにググってもらうとね、オーエンツォレルン城。わかりにくかったら、ドイツ天空の城でググってもらったらすぐ出ます。ほんまに山がね、855メートルぐらいだったかな、の山の上に城があって、まあ、ようこんなとこにわざわざ作ったなと思うんですけど、なんでこんなの、ベンのワールドに作ったんやろうっていうぐらいの、まあ、シャドウも結構あって、息子と嫁はんと車で途中まで行ってね、で、そっから歩いて登ったんですけど、これどうやって荷物運んだんやろな、みたいな大変そうなとこにありました。で、ドイツの三大名城というと、まあ、有名な白雪姫の 映画のアニメの白雪姫の、お城のモデルになったと言われているノイシュバンシュタイン城と、あとハイデルベルク城、ほんで僕が今回言ったホーエンツォレルン城のこの3つが、まあ、三大名城、もしくは三大美城というのもあるんですか、美しいと書いて、はい、三大美城というのもあるらしく、それはノイシュバンシュタイン城とホーエンツォレルン城とエルツ城だそうです。はい、で、まあ、あのノイシュバンシュタイン城は結構あの行かれ、あの有名な観光地なんで行ってる方も多いと思います。あのロマンティック、まあ、ドイツ 街道と言われるのが多くて、ロマンティック街道というのがあって、そこの、まあ、見どころの一つに、ノイシュバンシュタイン城があって、まあ、ミュンヘンから近いっていうのも一つの見どころ、行きやすいっていうところだと思うんですけどね。でホーエンツォレルン城はちょっとあの車ないといけないので、あのあんまりこうあの人気ないらしいんですが、まあ、ちょっと僕今回車で行ってきました。これね、遠かったです。家から500キロ6時間ぐらいかな、まあ、休憩入れて6、7時間運転して行きましたね。朝の6時に家出て、着いたんが1時前かな。ほんで、城の下のとこでご飯食べて、ほんならね、レストランなかなか出てけえへんし、お会計もなかなかしてくれへんから、まあ、ドイツのレストラン行ったことある人はわかるかもしれませんが、まあ暇かかるんですよ。はい、でね、お金払ったらもう、はいはいありがとうさん、はいさいならみたいな感じなんですけど、それまでが長いですね。はい、ほんで、2時に予約してたんですけど、結局着いたら2時、駐車場止めてえちらおちら歩いて登って城のエントランス着いたの2時半ですかね。で、まあ日本人なんでね、もう2時って2時から3時って書いてたら、2時から3時しか見せてくれんのかなと思ってたら、そんなことなくて、別にもう入り口のお兄ちゃんパン食いながら、チケット、あいチケットちょうだいって言ったら、あいいよ、はいどうぞって、あワクチン打ったって言って、打ったって、あいいよっつって、で別に時間も気にすることなく、はい、まあなんか2時から3時の間に入ったらええみたいな感じだったんですかね。まあそれでゆっくり、1時間半ほどお城の中を、まあ、あの観光してですね、探検して地下とかいろいろこうあって、まあまあまあお城なんでね、見るもん限られるんですけど、昔の部屋とかあの展示品見てね、ただ景色最高でしたね。やっぱ855メートルのところから見る、そのなんやろ、まあ周りね、もうビルないんですよ、村なんで、その村、まあ町村、かな、なんでほんまにもう森、畑、で、あとは家、ちょっと、みたいな感じで、すごい見晴らしよくて、でかなりの斜度もあったので、あれは走って登った気持ちええやろなと思いながら、峠層にいいし、トレランにもぴったりやなと思いながらですね、今回はまあ家族サービスなんで、走りませんでしたが、もしよかったら、あの近くの駐車場で止めて走るっていうのもありじゃないでしょうか。で、そこからですね、ドイツの有名なチョコレート、リンツと、あと、あれ、なんたらシュポーツ、リッターシュポーツという、まあ、あの有名なチョコレートの、ブランドがあるんですけども、そのリッターシュポーツ、スポーツですね、向こうでシュって発音するんですけど、の、本社かなに行ったら、安くでいろいろチョコレートがまとめ買いできるので、そこに寄り、でその日の晩はシュツットガルトに泊まりました。はい、でも全然ランキングどうでもいい、関係ない話なんですけど、まあ、シュツットガルトでね、夜ご飯何食べようか言ってホテルの近所に、いやなんかもうなんかシャワルマ、アラビアのサンドイッチみたいなのあるんですけど、まあ、言ったらケバブですねの店があるよって嫁さんが調べてくれたんで行ったら、なんかそこシリア人が経営してるみたいで、まあ、アラビア語が聞こえてくるんで、ね、僕もカタール7年いましたから、まあ、ちょっとこう片言のアラビア語で喋ったら、向こうもえらい喜んでくれて、はい、 で、僕、ドイツ語今勉強してますけど、ドイツ語よりやっぱりアラビア語の方がやっぱり7年もいたんで、よう出るんですよね。ね、いや、カタールに7年おってねーっていうような話をして盛り上がって、はい、お腹いっぱいになって、息子も、え、お父ちゃんね、アラビア語喋ってる、うわ、すげえみたいな、ちょっとこう、息子の 尊敬の念を少しだけ勝ち得たのではないかと勝手に思ってる、アホな親父でございます。翌日は、エスリンゲンという、かわいい村と呼ばれているところにちょっと寄って、また6時間運転して帰ってきた。ただ残念やったんが、シュプットガルトで公園の近くにホテル取ったんですよ。あと川と。で、まあね、これ聞いてる人は分かると思うんですけど、旅行の時の楽しみ言うたら旅ランですよ。で、朝起きて走ろう思ってそのホテル取ったの。ほんなら朝から雨ブワー降ってて、ほんで僕がその起きてこうね、天気を伺ってた息子も起き上がって、朝4時や4時に起きて、でずっと息子寝ないんですよ、今度。しゃあないか、2人で喋ってて。はい。走りにも行かれへんし、息子寝えへんし、なんかね、僕も走られへんだったら寝よう思ってたら寝られへんし、というような、まあ、旅の思い出でございました。はい。まあそんなこんなの最近です。今回もよかったら、今からちゃんとはな、あの、走った、あの、走る話しますからね。よかったら最後まで聞いてください。お願いします。はい、というわけで今回はですね、というわけで何やろう、今回は、30回目やった、このポッドキャストもね、なんか1年ぐらいやってて30回目ですか。いや、おめでとうございます。皆さんの聞いてくださるおかげで30回目を迎えることができました。今思い出しました。オープニングで気づけよっていう話ですけれども、はい、今回はですね、マフェトンレポートということで、まあね、前回か前々回ぐらいにも言いましたけども、まあもうあんまりこうね、こうエッジの立ったネタっていうのはなくなってきて、まあこれからは、その自分が実践してる内容をこう途中経過であったりとか、その内容をこう皆さんにこう、まあね、ランニングブログなので、その経過を言っていくっていうのがいいのかなと思ってまして、で、まあ、最近の、練習内容とかを、喋っていこうかなと。で、きっかけは、今回のテーマを考えたきっかけは、ツイッターで、はい、阿部さんという方がですね、コメントくださいまして、まあ、いつも聞いてくださっているんですけども、まあ、マフェトン理論の中でこう具体的にやってることとか、まあ、自分がこうアレンジしてやってることなんかの内容を話してほしいと、コメントくださったので、あ、それは面白そうやなと思いまして、はい、最近やってることを、報告したいなと思ってます。まあ、マフェトン理論ね、なんかこのポッドキャスト聞いて興味持ってくださった方とかもいるみたいなので、まあ、そういった方に、参考になればいいなと思いますし、まあ、あとはね、まあ、あんまりマフェトンの話をダラダラダラダラやってるとこも、ポッドキャストもないみたいなんで、まあ、その辺でちょっとこう、特徴出せたらなと思ってます。はい。うん、で、ですね、まあ、まずは定期的にやっている MAF テストについて、結果報告なんですが、まあ、MAF テストというのは、まあ、マフェトン理論の中で、定期的に、なんていうの、タイムトライアルをしてですね、成果を見ていくんですけれども、僕の場合は2週間に1回やってます。ほんで、僕は3キロのタイムトライアルをやっていて、3キロを、自分の最大エアロビック心拍数ですね、180から年齢引いた数の心拍数、僕の場合は180から、年齢43引いて137を最大エアロビック心拍数に定めて、それ以下になるように、 3キロ走ると。なので心拍数137以下で、どのぐらいのタイムで3キロ走れるかっていうタイムトライアルをやってます。で前回が何倍だったかな、14分32ですね。はい、14分32キロ4分46だったんですが、今回が14分30ちょうどということで、キロ4分49ん?なんか悪くなってる。あれ?なんかおかしい。前回が、そうですね、14分32で、4分46。なんか変ですね。4分46。今回が、14分30なんで早くなってるはず。うん、まあいいや、アベレージペースはなんか、あ、前回ちょっとだけ多めに走ってるんですね。なるほど。まあまあまあ、14分30で、前回よりも少し、更新しています。てか、あんま変わってないですね。はい。で、まあ、続けていく中で、これもまた伸びてくると思いますし、前回も言いましたが、僕の場合は、8月、9月は、ドイツへの引っ越しでトレーニングなかなかできてなかったので、かなりパフォーマンス落ちてます。トレーニングピークス見ても、最近の、フィットネスがめっちゃ低いですね。60ぐらいですね。一時100ぐらいまで行ってたんですけどね。はい、なので、まあ、これももうこの100ぐらいの時って、フィットネスが100ぐらいの時は確か、4分前半とか13分台とかで3キロのタイムトライアルできてたので、まあまあまあ今はかなり落ちてるなというのが正直なとこですね。はい。で、まあまあまあ、こういうポジティブな話だけじゃなくて、やっぱりネガティブな話も、実際のところ報告しながら、でもやっぱりこれが続けていくと伸びたらいいなと思ってますし、まあ伸びるんですよ、きっと。うん、今まで伸びたし。ということで、こういうことを報告していきます。で、今回は最近どんな、トレーニングをしているかということで、マフェトン理論の実践を中心にお話をしていきますが、まずはランニングですね。気になるところ、ランニングですが、基本的に、エアロビックゾーンですね。僕の場合は何回も言いますが、最大エアロビック心拍数は180から年齢引いた 180-43 の137。はい。ここからマイナス10した127から137を自分のエアロビックゾーンに設定してトレーニングをしています。って言ってももうややこしいので、基本的に125から140の間ぐらいに心拍が鳴るようにトレーニングをしています。そこをエアロビックゾーンと自分で定めています。はい。で、基本的な練習としては週に2から3回 MAF ランですね、をしてます。まあ、マフェトン走というやつですけれども、で、それは今言った、エアロビックゾーンですね、心拍数125、まあ、実際には130から140の間に収まるようにして、まあ、大体1時間50分から1時間、まあ、朝しか時間取れないので、朝、6時ぐらい、6時半かなぐらいから1時間ほど走ってます。なので、キロ何分とかではなく、心拍数にを見ながら走ってますね。ただ初めの、10分ぐらいはウォーミングアップなので、心拍数は低いです。110から120ぐらいの心拍数でウォーミングアップを10分ほどして、はい。なので、多分僕の方、ストラバーとか見てくださってる方は、まあ、もし見てる人いればね、ペースとかめっちゃ遅いやんと思うかもしれませんが、それウォーミングアップとクールダウンの、時間も入れてトータルデーなので、結構遅いし、心拍も ちょっと低めになっていると思います。はい。で、まあ、マフェトン理論については初めの何回目かで喋ってますが、まあ、心拍数が台形になるように、設定してずっと走ると。台形というのは初めのウォーミングアップの時に、エアロビックゾーンに向けて徐々に10分ぐらいで心拍数を上げていく。で、あとは、一定の、心拍数でずっと、メインのランをする。で、最後クールダウン、まあ、僕はあんま時間取れないで5分ぐらいしか取ってないですけど、最後のクールダウンで心拍数をまた平常心拍までゆっくり落としていくと。はい。なのでウォーミングアップとクールダウンではペース遅くなります。心拍数を上げるのと下げるの で一気に心拍数をボーンと上げちゃうと結局あまりいいトレーニングにはならないですし、エアロビック、ゾーンというか、まあ、マフェトントレーニングの肝になるところが、うまくできない。エアロビックゾーンというのが、構築されなくなってしまうので、はい、おすすめはしません。やっぱりウォーミングアップはしっかりした方がいいですね。特にこれから寒くなると朝起きて、まあ、朝だけじゃないですけどいきなり走って心拍数でドーンと上げると体に無理が出るので体温まらないですからね、寒いと。はい。なので徐々に10分ほどかけて温めながら心拍数を上げていく。はい。なんかウォーミングアップも結構むずいんですよ。同じペースでゆっくり徐々にこうウォーミングアップしてても体温まらないし心拍数も上がってこないので、はい。だから心拍数と相談しながらこうにらめっこしながらちょっとずつ上げていくみたいな。はい。で体温める、っていうのをやってます。それがまあ MAF 走ですね、それがだいたい1時間ぐらい、まあ、だいたい10キロ、まあ、時間によるけど50分ぐらいしかなかったら9キロぐらいやし、1時間ぐらい走ったら11キロぐらいかな。まあ、そこはもうその時の体調によるんですよね。寝不足やったら心拍数すぐ上がっちゃうからペース上げられないし、体調良かったら心拍数なかなか上がらないんで、キロ5分とかキロ5分10秒ぐらいで引っ張っていけるんですけど、でも週末森とかでこう結構追い込んで体疲れてたりすると心拍が一気に上がっちゃう、一気にっていうかまあすぐ上がっちゃうのでペース5分20とか30とかになる時もありますね。だからそれはもう自分の体調に合わせて心拍変わるので、キロ何分とかいうペースはもう気にしてません。はい。自分の体と相談しながら走ってます。まあ、そうすることで体に無理をさせないので、はい、怪我しにくいっていうのが、まあ、マフェトンの理論の一つですね。ただウォーミングアップちゃんとやらないと心拍数って、なんか乱高下するので、本当に10分はまずは心拍数をエアロビックゾーンに持っていくのに、時間をかけると。ここをケチるというかサボるとあんま良くないですね。ただまあ僕やってて思うのは、冬場いいのは起きてまず白湯飲む、お湯とか、まあ、コーヒー言い荒れたりするんで、まあお湯ですね、お湯飲んで内臓と体を温めた上で、僕はBC エクササイズをしてまず体の歪みを整えて呼吸して、ストロー呼吸で体にスイッチを入れてから走るようにしてます。はい。まあ、そこはなんかストレッチするとかなんかして、まあ、マフェトンあんまストレッチ進めてませんが、まあ、そういうことで体を温めてから、はい、ウォーミングアップすると、心拍数もいい感じに上がって整えられるんじゃないかなと思います。そこは大事なんで何回も言いますが、ウォーミングアップとクールダウンはきっちりやりましょう。そこをサボってただ心拍数だけで、トレーニングをしてしまうと効果は出にくいと思います。はい。なので基本の部分をしっかり抑える、ウォーミングアップとクールダウンはしっかりやる、メインの部分はエアロビックゾーンから外れないようにして、ペース速度ではなくて心拍数と相談しながらトレーニングを進めていく。これが MAF 走、僕やってるやつです。はい。 であとはまあ基本って言ったんで一応言っておくと、心拍計は常につけてます。で時計の心拍のやつもありますが、やっぱり今冬場になってくると乾燥してくるので、あの胸ベルトがおすすめです。まあ、最近腕ベルトもあるみたいですが、まあ、一番いいのはやっぱ胸ベルトが一番正確みたいなので、この間なんかネットでいろいろ見てたんですけど、うん、やっぱ胸ベルトがいいんじゃないですかね。はい、あの僕のガーミンインスティンクトも、あの腕の、腕っていうかあの手首の心拍測るやつありますけど、あれはオフにして、あ、そうですよ、あれオフにするの忘れないでくださいね。あの胸ベルトいくらつけててもちゃんと胸ベルトの、表示がされるようにセンサーをオンにしないと表示されないので、はい、その際は、手首の、心拍センサーはオフにすると、これ忘れないでください。あともう一個が、あの胸ベルトには、ジェルを塗りましょう。あのジェル、ゼリーかな、はい、まああのいい、何用なんやろ。僕日本いるときはなんか ビーナスジェルやったかなんか怪しげな名前ですけど、普通の、はい、ああいうそういう何ですかね、人間ドックとかでよくやるあの心電図とか、あとエコーの時に塗るあんな生温かいゼリー塗ってやるじゃないですか。ああいうやつがあのアマゾンとかで売ってて、よかったらビーナスジェルでググってもらったらいいと思うんですけど、あとは EMS ゼリーとかでググるとあのいろいろ出てきます。EMS ってあの昔一時流行ったあのなんか腹筋マシーンみたいなありませんでした？あのお腹に当てがあって電気で刺激与えてボンボンボンボンみたいな感じでお腹にこう刺激を与えると腹筋が割れるみたいな、あの深夜とかですね、早朝のテレビでよく通販でやってましたけど、ああいう EMS マシーンっていうんですか、あの最近はなんかあのピッ、え、なんやろ、マッサージ機みたいなペタペタってお腹に貼るやつで刺激与えて、腹筋をシックスパックにみたいな、あのクリスサッカーのクリスティアーノ・ロナウドが宣伝とかやってましたけど、ああいうのに使うときに塗る用のゼリーがあるんですよ。だから EMS ゼリーで調べると出てきます。ジェルでも出てくるかな、はい、であれをあの心拍計に胸ベルトに塗ってでつけてやってます。そうすると心拍数ちゃんと取れるので、はい、おすすめです。というので基本の1つ目は、ウォーミングアップとクールダウンきっちりやりましょうねっていうのと、それから胸ベルト、もしくは、まあ、手首の心拍計おすすめですよと。まあ、手首の心拍計はめっちゃギューって締めないと、時々びっくり心拍が出てくるので、うん、はい、冬場特に僕はあんまりおすすめしないですね。なんかもう、なんやろ、ベル、え、ほんまにピタッと、あの手首に吸い付くぐらい強く締めないと、ちゃんと心拍取れないみたいな。あとあれ、血流であれですよね。心拍取ってるので、まあその辺も人によっては取りにくい人もいるかもしれないっていうところもあります。はい。で、トレーニングに戻りますが、まあ週に2回か3回、MAF 走をやってます。はい。これは、まあ、なんていうかな。今から言うインターバルとか、あとは、週末のトレランの後に、リカバリーの意味も込めてやってますね。だから、まあ、ジョグとか入れてる人は、それを MAF 走にすると良いかなと。はい。で、例えば、最近だと、まあ、月水が MAF 走 で火曜日にエアロビックインターバルトレーニングというのをやってます。まあ、火曜日か水曜日ですね。でエアロビックインターバルトレーニングって何ぞやっていうとこですが、これはエアロビックゾーンですね、心拍ゾーン、さっき言いました僕の場合だと、まあ、137から127になるんですが、 だいたい130から140に設定しますけれども、その間でインターバルを行うと。で、まあ、マーフェトン理論の本ですね、だいぶ古いですけど、この本には、ペースを上げるときですね、のときは最大エロビック心拍数にして、だから僕の場合で137にして、それ以外のときはペースもっと落としてもいいよって書いてるんですけど、まあ、僕の場合はちょっと目的があって、3分間、最大エロビック心拍数137から140ぐらいに、で3分間走る、それから3分間は、ジョグで、ただ心拍数は125から130ぐらいの間で、それ以上は落とさない、でまた3分間、137から140ぐらいに上げるみたいな感じで、そのインターバルを、6セットやってます。なので、まあ、3分間インターバルを6セットなんで、36分ですね。はい、3分、と最大エロビック心拍数、3分ジョグ、3分最大エロビック心拍数、3分ジョグみたいな感じで、はい、それを36分間6セットやってます。で、まあ、いろんなやり方あると思うし、マーフェトン理論の本なんかには5分5分で書いてますが、はい、で僕の場合は、まあ、トレーランとかだとアップダウンとか激しいし、そんな5分5分ってやるよりも、まあ、3分3分の方がなんか正確にも合っているので、はい、その頻度をこう近くしたかったですね。5分だとちょっと結構ジョグが長かったりするので、そうじゃなくて3分上げたら3分落とすっていうのをこうなんか繰り返すセット数増やしたかったっていうのもあって、3分でやってます。まあ、5分でやった時もあるんですけど、なんか間延びしちゃうんで僕は3分が好きですね。はい、であとはジョグの時に、心拍数を、まあ、125から130にしてるとあんまり落としきれない理由の一つが、そこの上げた後のジョグを通常時のジョグになるぐらいの、なんていうかな、疲れてる時でもこれぐらいの心拍数でこれぐらいのペースで走れるでっていうベースを上げたいんですよね。なんかわかりますかね。まあ、マーフェトン理論ってなんか前の、マーフェトン理論の説明の回でも言いましたが、コツコツ亀さんのように少しずつ強くなっていくっていう、練習方法で、自分のその最大エアロビック心拍数の中でどれぐらいパフォーマンスを上げれるかっていう、その上げれるパフォーマンスの幅を広げていく、はい、そうすると心拍数が高いということは体に無理をしているということなんですけど、体に、無理をさせず、大きな負荷をかけずに、自分のできるパフォーマンスのキャパシティを上げていくっていうのがトレーニングの目的なので、目的だと思ってるんですよね、僕は。はい、だと思うので、はい、そこをやるためにこの最大じゃなくてエアロビックインターバルトレーニングというのを取り入れてます。だから先言った MAF 層だけやとやっぱ面白くないっていうのもあるし、間延びするし、まあ、効果もすぐには出ないですね。でエアロビックインターバルトレーニングをすることによって、その自分の中でトレーニングのメリハリつけられますし、あとは僕はいつもトレーニングしながら思っているのが、心拍数たった10やけど、その10の心拍数の間で自分のギアをどんだけ変えれるようになるのかっていう、そういう自分の中のなんか、ギア作りをしてますね。だから心拍数を130やったら自分はこれぐらいのペースで走れるけど、140まで上げた時にもっとペース上げられるよっていう、その上げられるペースを徐々にこうもっと速くしていく。そうすることによって心拍数140の時の自分のギア、まあ、ギア3ぐらいにして、でギア2が心拍数130ぐらいの時の自分 で、これが普通の時の自分ぐらい。で、さらにもうちょっと落として125より落とした時が、まあ、ギア1で、まあ、ゆっくりジョグみたいな感じでやってると。それをやると、うん。で、それのなんか130と140の心拍数130と140の間のペースの差っていうのをどんどんつけられたらいいなと思ってますね。はい。で、それが自分のこう、ランの幅を広げることになるのかなと思っています。前も、言いましたが、マフェトン理論っていうのは、そのゼーゼーハーハーとは違って、ゼーゼーハーハーはダイナマイトとかで一気に壁をドガーンと壊し、自分の限界値を高めるトレーニングやとしたら、マフェトンはちょっとずつちょっとずつのみを使って、トントントントントントントントンってこう、自分の、限界の天井を崩していく。もうほんまにちょっとずつ、チリチリチリチリぐらいしかこうかけらが落ちてこないんですけど、ちょっとずつちょっとずつ上の、上限が上がっていくみたいな、そういうトレーニングがマフェトンかな。なので、まあ、ドカーンってやるとやっぱりリスク高いですよね。崩落したいうて大怪我することもあるかもしれないけど、まあ、チリチリがね、いくら頭にコツンって当たったって怪我しませんから、はい、そういうイメージで、やってます。特に今コロナやし、ドイツでなかなかこう情報も集めにくくて、まだレースとかも出てないので、今のうちにまた自分の落ちた体力を、改善というか元に戻して、はい、で前よりも強くしたいので、成長を図るためにそういうトレーニングを入れてます。あとは週末ですね、基本的に金曜日は休息日にして、あとは天気でね、最近雨多いので、雨が強い時は走れないので走ってないですけど、まあ、その分 BC エクササイズ家でやったりとかねしてますが、週末は、前回の、テーマで取り上げた森に行って、まあ、2時間ぐらい、走ると。その時も前回も言いましたが、グラフェンベルグの森はアップダウンがすごいあるので、そのアップダウンの中でも心拍数を維持しつつ、上りは、心拍数が上がりきらないように抑えながら、下りは力抜いて飛ばして、まあ下りで心拍数上がらないですから、はい、こうメリハリつけて、自分の体に負荷をかけつつトレーニングをするというのをやってます。そうするとね、週末明けたら体が結構重いので、でそれで MAF やると、まあ、はい、すみません、なんかすごい中途半端なとこで切れてしまいましたが、このポッドキャストね、スマホの、アンカーの、アプリで収録してるんですけども、急に電話かかってきまして、なんか初めてなんですけど、そうですね、今まではたまたまかな、時々 PC パソコンでマイクつないで収録するんですが、なんかスマホの方が音がいいので、結局スマホ、やっぱスマホってすごいですね、まあ、なんやかんやでね、スマホ1台でノートパソコン並みのね、値段するので、それなりのやっぱり性能あんのかなと最近のスマホはと思うんですけど、まあ、それはさておき、そう今回ね初めてね、誰かというと嫁はんからちょっと電話がかかってきて、で車の修理が終わったよという電話やったんですけど、なんか嫁はんのところに車屋さんが電話がかかってきたらしいんですが、まあはい、なんか電話がかかってくると収録が中断されるみたいで、で週末の話でしたよね、週末の疲れ溜まった状態で MAF するとまあっていうところで切れたんですけど、まあ、疲れてる状態だとやっぱ心拍数ってすぐ上がっちゃうので、そんなスピードも上げられずに、まあ、結局リカバリのような感じになるというので、まあ MAF は月曜日の MAF はそんな感じでやってます。 で、本当に寒くなってきて、今日なんかでも朝起きたら4度かな。で、天気アプリ見ると、実際のなんか、感じる体感気温は2度とかで、本当に寒くなってきたので、もう最近サンダルも履かず靴が多いんですが、特にエアロビックインターバルの時なんかは、足痛めるというか、本当に足がもうカチコチの状態で、冷たい状態でインターバルとかしたくないので、そういう時は、靴にして、で、MF 走の時なんかは、まあ、同じペースで行くし、まあまあ、サンダルの時もあるし、靴の時もありますね、最近は。まあ、ありますね、言うてもまだ1週間、2週間ですけど、まあ、ランニングに関してはそういう感じでトレーニングをしています。で、寒くなってきたので、ちょっともう走れないこととか、あとは天気が、雨が多くなってきたので、ロードバイクを買おうかなと。で、ロードバイクとローラー台を買って、雨とか寒すぎる時とか、この間風強かったは、木倒れたりしてたんで、そういう天気が荒れてる時なんかは、もう、バイクトレーニングにして、走れる日にまとめてドカッと走るのもありかなと、今は考えているところです。で、まあ、ロードバイクなんかはすごく、特にローラーだと、あれですね、心拍コントロールしやすいので、バイクをローラーで心拍数135、6とか140ぐらいに、合わせてずっと漕ぎ続けるっていうのもありかなと思ってます。まあ、また、バイク買ってトレーニング始めたらその辺もレポートします。で、そう、後半はですね、走るだけではなくて、マフェトン理論って走るなんて本当に30%ぐらいだと思うんですよね。で、じゃあ残りは何だって言われると、まあ、30%は嘘かな、40%、50%が走りで、トレーニングで、それ以外がやっぱりすごい重要で、で、それ生活なんですよ。マフェトン理論って理論っていうだけあって、そのトレーニングだけの話をしてくれてるわけじゃなくて、なんや、生活でどんなことに気をつけたらいいか。例えば、食べ物はとか、休息はとかですね、ストレスとの付き合い方はとか、まあ、筋トレとか、ストレッチに至るまでいろんなことが、まあ、マフェトンの中でいろいろ書かれているわけですけれども、次、食事ですね。で、僕は最近気をつけてるとか、ドイツ来てからの食生活どうなってるかということをお話しすると、まあ、基本的には朝ごはん食べないんですよ。で、ファットアダプテーションをしているので、前の日の晩ごはん食べたら、まあ、夜8時ぐらいに食べるのかな。で、食べ始めて8時半ごろに食べ終わって、そこから次の日の昼の1時まで。職場がですね、昼休み1時から2時なんですよ。なので、1時までの間の約16時間ぐらいかな、は、コーヒーしか、まあ、水とコーヒーですね、しかカロリーは取らないですね。水はカロリーないから、まあ、コーヒーですね。で、コーヒーは朝、バターコーヒーを、小山間の、バターコーヒークリーマーで、日本から持ってきたので、それでバターコーヒー作って、職場で朝コーヒーを飲むと。で、それ以外はもう、白湯と水ですね。だから朝も、朝ラン行く前に、まあ、時々目が覚めないときは、コーヒー、もしくはカフェインレスの、温めるだけの目的でカフェインレスのコーヒー、インスタントのコーヒー飲んだり、まあ、あとはお湯ですね、飲んで体を、起こして、温めて、で、朝ラン行くと。で、帰ってきたら水だけ飲んで、車で出勤して、で、バターコーヒー飲んで、で、昼まで持たせると。ただね、これ昼前になっていたらめちゃくちゃ体冷えてくるんですよ。多分カロリーが足りない からかな。でもこれも、うまくこうスイッチが入ると脂肪が、使えて、そんな寒くならないはずなので、まあ、ちょっと今、体が調整中なんかなと思いますが、 それでもやっぱり、12時ぐらいがピークですね。もうなんかすごい寒気を感じるようになってきて、はい、10時とかは普通にバターコーヒー飲んだ後とかは全然大丈夫なんですけども、まあ、そういうのがありますね、はい。で、昼ご飯は基本的にサラダ、まあ、スーパーでサラダと、あとはスープですね、でプラスアルファはパン、一切れ、まあ、ドイツのパンってね食べ応えあるんですけど、すごい硬いパンにクリームチーズとか塗って、食べてますね。でサラダの中には缶詰のイワシとか、まあ、サーモン、何あれ、スモークサーモンとか買ってきて食べたり、うん、そうですね、まあ、なんか基本的には野菜プラス、チーズとかの脂肪、それから、魚とかハムとかで、タンパク質を取るというふうにしてますね。あとは結構ドイツは缶詰王国なので、レンティル豆ですね、レンティルのスープとか煮物とか、あとはいろいろチリコンカルネとかですね、缶詰で売ってるので、お皿ボウルに開けて、電子レンジでチンして、はい、最近寒くなってきたんで、そういうあったかいものとサラダを食べるっていう感じですね。でまあ炭水化物は極力昼は抑えて、というのは16時間断食前の晩から食べてないので、いきなり炭水化物取ると血糖値ボーンって上がっちゃうので、それを防ぐために、はい、まあ野菜から食べるっていうのを心がけてます。で脂肪に関しては本当に揚げ物とかの悪い脂肪は取らないようにしてるけど、チーズとか、ドイツはチーズ美味しいので、そういう、あとはオイルですね、オリーブオイルとかココナッツオイルなんかの、そういった脂肪は、積極的に取るようにしてます。はい。で夜はもう奥さんが作ってくれる美味しい晩ご飯を、仕事終わってか家帰って8時ぐらいに食べると。で最近ちょっとね、夜米の量がちょっと増えてきてたので、それを減らすというようにしてますね。お酒はもう本当に、何ですかね、僕、基本的に誰かと一緒じゃないとお酒あんま飲みたくないんですよね。楽しいお酒が好きなんで、晩酌は基本的にしないんですよ。で、まあ、時々、こう、仕事で疲れた時なんかに、パーッとやりたい時に、近所のスーパーで買ってきて、飲みますが、でもまあ、夜も仕事すること多いんで、とか本読んだりしたいんで、もうノンアルっすね。で、ドイツの、まあ、ちょっと話それてきましたが、ドイツのノンアルって美味しいんですよ。なんでかっていうと、脱アルコールビールで、この間、エスカレーターに乗る、トレイルランナーで、いつも、松井さん、松井さん、ごめんなさい、松井さんの名前がすぐ会ったことないですけど、松井さんが紹介してましたけど、はい、ドイツのノンアルビール美味しいよって言ってはった、ちょっと名前出てこないですけど、ああいう感じで、脱アルコールで、日本では、なんか脱アルコールだと、もうお酒と認定されてしまうらしいんですが、まあ、ドイツでは OK で、なんか酒税かかるんですって、日本でそれやると。うん、で、そういうので、もう今回一回ビールとして作ったものからアルコールだけ抜いてるので、なんやろうな、風味とかがね、落ちてないんですね。美味しい。時々もちろんアルコール入りのビールも飲みます。はい、うん、まあマフェトンでは赤ワインを推奨してるんですけど、まあ、別に赤ワイン一人で飲む趣味ないんで、昔のね川島直美さんみたいなそんな趣味はないので、まああんま飲まないですね。ビールもだから週に1回か2回ノンアルか、まあ普通のビール飲むかぐらいですかね。はい。で夜の、まあ、米のりをちょっと減らし、最近また減らし出して、はい、そうするとやっぱ寝るときに、満腹感がない状態で寝るとすぐ寝れるので、回復も体の回復もいいですね。満腹の状態で寝ると胃に、ね、血が行ってしまって、血液が行ってしまって、睡眠が浅くなったりとか、体の回復が血液回らない って言われているので、まあお腹はほどほどにして次の日の昼まで我慢。で土日に関してはもう朝からがっつり食べてますというのは家族で朝ごはん食べたいのと、まあ土日はねまあチートデーです。はい。でおやつは昼ごはん食べてから1時間ちょいぐらいは我慢して3時ぐらいですかね、3時4時ぐらいになったらちょっとチョコレートつまむとかコーヒーのお供に、ね、食べたりはしてますが、食べ過ぎは注意ですね。はい。まあ、極力、油もんとかは控えるようにしてやってます。でマフェトン理論の本にもいろいろ書いてるし、前にもポッドキャストでも紹介しましたけど、やっぱ食べ物ってすごい大事で、体作っている基本となっているものなので、そのあたりは、意識して、はい、体に何やろ、体にええもんというより体に悪いもん取らへんようにしますね。悪いことせんようにしてたら基本的に悪くはならないので、はい、いいことばっかりしようとするとしんどいから、悪いことはなるべくせんようにっていうふうに心がけてます。で、まあ皆さんにぜひご紹介したいのが、マフェトン理論の本って最近ね、もうあんま手に入らなくなっていますが、マフェトン博士は実はですね、ウェブサイトをずっとやってはりまして、見たことありますか？ちょっと英語なのでとっつきにくい部分があるかもしれません。英語が苦手な方はあれかもしれませんが、最近はね、ほんまにもう Google 様様、Chrome とかで開くと、ページを自動翻訳とか言って、英語から日本語とかでもうそのままページそのまま日本語に翻訳してくれて表示されるんですよ。Google 翻訳とかでコピペせんでも。で、そういう機能があるので、一回英語で見て、で、なんかやっぱ分かりにくいので、日本語でもう一回見直したりとか、して、僕はよくマフェトンさんのページを見てます。面白いのが、例えばMAF キッチンとか言って、MAF レシピっていうのがあるんですけど、結構ね、美味しそうな料理並んでるんですよ。アボカド味噌サラダとかですね、シュリンプカリーとかですね、バーガーデラックスとか、もう写真からしてもめっちゃ映えてるんですけど、レンティルスープとかね、マフェトン理論的に OK な、はい、料理とそれの作り方も一緒に載っているので、ぜひ、見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。あとはこのマフェトン先生ね、めっちゃ男前なんですよ。見たことあります？なんか皆さんメガネかけたなんか博士みたいな想像してるかもしれないですけど、この人実はミュージシャンでもありまして、はい、結構スラッとしたデブのメガネとこ、何コナン君のアガサ博士みたいなんじゃなくて、スラーッと背の高いですね、もう全部髪もひげも真っ白な、すげえかっこいいおじいちゃんとかおっちゃんおじいちゃんかな、はい、なんですけど、でまめに、サイト更新してはって、いろんな記事も上げてて、で老化に対する記事とか、マフェトン理論に関する記事、食事に関する記事、トレーニングに関する記事などなど、あとは一頃2015年ぐらいは裸足ランニングに関して、ベアフトランニングに関する記事なんかも書いてましたし、ほんまにね、長いことずっと書いてて、特にコロナになってからの、ね、更新頻度はかなり高いですね。でさらにポッドキャストにもいろいろ出演してて、ポッドキャストでもいろいろこう、まあ、英語でですけどね、マフェトン理論についてとかトレーニングについても語っていますので、最新のマフェトン理論とか知りたい方は、ぜひマフェトンのこのマフェトン博士の、ウェブサイト見てみてください。本とかね、最近手に入りにくいんで、てかもう売ってないですよね。なのでネットでしかマフェトンのことわからないと思うんですけど、このサイトを見ると、まあ、英語で、情報手に入るっていうのと、まあ、でも Google でトランスレートしたら大体の意味が 分かりますので、ほとんど変な訳は出ないので、時々ね、何って思うけど、まあそれは類推可能です。はい、で参考にできますね。あとはこのウェブサイトでなんか会員かな、なんかメーリングリストに登録すると、マフェトン理論の、e-book デジ電子書籍がタダでもらえると。これ多分ね10ドルぐらい、1000円ぐらいで売ってるのがタダでもらえるので、ただこれはちょっと英語ですけど、まあないよりマシなんで、マフェトン理論とは何ぞやというのを知りたい方はここから電子書籍を、もらってそれを読むのもありかもしれません。はい、紹介のコーナーでございます。今回もですね、インスタを通じてメッセージいただいたので紹介したいと思うんですが、その前にですね、さっき喋り忘れてたことがあって、マフェトン先生のね、ページの紹介しましたけど、いやもうね、一個ね、先生がすごいコーヒーを紹介してるんですよ。パーフェクトコーヒーという動画が上がってるんですけど、アーティクルのとこかな、記事のとこに。いや、なんかね、先生、こんなん美味しいのっていうようなコーヒーに、なんやろこれ、ココナッツオイルかな、ギーかな。ココナッツオイルですね。ほんで、生クリーム。ほんでから、卵入れて、ほんで、シェーカーで、グワングワン混ぜて、それをね、めっちゃこうおしゃれなグラス、なんていうの、コーヒーカップ入れて、めっちゃこうなんか乾杯みたいな感じでね、飲んでるんですけど、ドヤ顔で。絶対うまないと思うんですけどね、コーヒーに卵ってね。いや、まあ栄養満点っぽいけど、というようなですね、なかなか面白い、はい、マフェトン先生のホームページなんで、いろいろね、先生やってますよ。サンドバッグ叩いてる動画もあるし、ほんまにおもろいんで、ぜひ、英語わからんでも楽しめるので、ぜひぜひ見てください。はい。ほんでから、何やったっけ？あ、そうそう。さっき食べ物のに気つけてるとこと話したときに、まあお菓子食べてる言うてましたけど、まあ、基本的に平日僕ヨーグルトを取るようにしてます。でヨーグルトも前の時も言ったかな、なんかこっちドイツでスーパー行くとなんかね、脂肪分、まあ普通日本だとなんか 5% とか 3% とかなんかなの、ヨーグルトが普通かもしれないですけど、いや 20% とか、40% そう、脂肪分一番高いです。40% のね、ヨーグルトとか売ってるんで、だいたい普段 20% のヨーグルト買って、まあそこに蜂蜜ちょっと入れて食べてます。うん。まあファットアダプテーション、一つとしてね、まあ、おやつもそういうのになるべくするように、してるという、話を言い忘れてたので追加です。ほんで、今回のお便りですけれども、以前も、メッセージくださった、シードさんから、メッセージもらって、シードさんは、この間も紹介しましたが、上田玲さんの、ランニングチャンネルに、なんか僕のこととかをメッセージ送ってくれはったんで、まあ、それに対してシードさん、どうも紹介されましたね、ありがとうございます、みたいな感じで、メッセージ送ったら、お返事いただきまして、こちらこそ健太郎さんのおかげで総力を伸ばすことができて感謝していますと。いやいや、とんでもないです。今にして思えばマフェトンを始めるまでほぼ我流で走っていたので効率も悪く怪我を繰り返していました。そしてそれは加齢のせいだと思っていました。まあ年齢ね。9月に OSJ アダタラトレイルを走ったのですが、そうですね、残念ながら完走はできませんでした。 雨が降り、泥の中のレースとなったので、スタートから長い時間渋滞が続き、しかもズルズルに滑って、下りで挽回することもできませんでした。とはいえ、急な上り坂を低心拍で登ることができなかったことが一番の敗因だと思います。もう少しマフェトンで追い込んでいたら完走できたかもしれません。完走が目標でエントリーしたのですが、走力含め装備、プランニングなど自分に足りないものがたくさんあることに気づかされました。失敗レースでしたが、いっぱい学びがありました。トレラン深いなぁ。50代半ばの私は、私よりがね、一世代先輩ですが、50代半ばの私はおそらくフィジカル的にはもうすぐ頭打ちになるはずです。ドアが開いても走力は伸びなくなると思います。そうなったとしても、ランニングに何かしら楽しさを見つけ、願わくば死ぬまで走ることができたら幸せです。そのためには、マフェトン、ファットアダプテーション、ワラーチ、ケンタロウさんに教えてもらったことがキーになる気がします。おお、ありがとうございます。ポッドキャストで何回か聞き直しましたが、まだまだ浅くしか理解していないと思います。いや、僕も全然理解してないですよ。僕はただアウトプットすると自分に落とし込みやすいんで、やらせてもらってるだけですからね。はい。僕も、本当にもう、日々勉強で、日々精進、前回も力言葉であげましたが、日々精進でやっております。一つ一つ深掘りして、この先楽しんでいきます。これからも配信楽しみにしています。健太郎さんの生活環境が大きく変わってしまいましたが、ご家族含めてお体には気をつけてください。ありがとうございました。いやいや、シードさんもこちらこそありがとうございます。いや、お会いしたことないんですけども、なんかすごい親近感を感じます。前回のチコさん同様ですね、また、よかったら皆さんも、インスタでもいいですし、ツイッターでもいいですし、もしくは、この番組用に、Google フォーム作ってますんでね、2回しか、同じ人から2回しか、お便り来ないんで、そっちにも送っていただけると非常に嬉しいです。はい。うん。なとこですかね。はい。ありがとうございます。シードさんも、この間、天気も悪くて、ちょっと残念な結果になってしまいましたが、そうですね。僕、前までやって、やっぱ峠走、マフェトンで峠走やるっていうのは、日本にいるときずっとやってましたけど、あれでかなり登り強くなったと思うので、やっぱりこう、だらだら、1時間っていうんですかね、まあ、5キロ以上、うん、上りを走り続けるのはいいんじゃないでしょうか。おすすめです。力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってる時、やめようかなと思った時にググイッとですね、背中を押してくれるラグビーの力水ならぬ力言葉を、私日本語教師健太郎が、勝手に選んですね、勝手にご紹介したいなというコーナーでございますが、今回はですね、選んでくださったのは先ほどメッセージを紹介したシードさんです。はい、シードさんが、メッセージで、力言葉も、一緒に紹介してくれたので、そのままご紹介しようと思います。シードさん、ありがとうございます。はい、ここからシードさんのメッセージです。三浦紫音さんの箱根駅伝を書いた小説で、風が強く吹いているというアニメや映画にもなった作品があります。僕も読みました。三浦さんの作品は何作か読みましたが、どれもかなり下調べしてから作ってるようで、風が強く吹いているも、長距離走のことをとても深くリサーチしているようでした。それだけにリアルで感情移入できる小説だと思いました。三浦さんの小説ね、いいですよね。船を編むなんかも、辞書の、ね、編纂に関してすごいリサーチして書かれてて、よくあんないろんなこうジャンルの小説書けるなと思いますが、はい、続きです。その中で、ね、風が強く吹いているの、その中で長距離選手に対する一番の褒め言葉が何かわかるか 早いですか？いや、強いだよ。というやり取りがあります。はい。ね、長距離選手に対する一番の褒め言葉。何か分かるかという質問に対して、早いですかと答えたのに、まあ、いや、強いだよというやり取りがあるそうです。で、年齢的にピークを超えて、速さは徐々に落ちてきても、強さはまだまだ追求していけると思います。そこを楽しめる人になりたいと思っています。今の私の力言葉は強いです。いやすごいですね。なんかもう、力が、このメッセージに力がこもっている。いやねなんか普段、歌詞ばっかり紹介してる私とは、ね、グリーンとかね、バンプの歌詞ばっかり紹介してる私とは全然違って、こう、深い。そして、めちゃくちゃ力強いメッセージありがとうございます。今回ご紹介した力言葉は強いです。いやほんまでも確かに。うん。なんかそうですよね。ウルトラマラソンとかやってて、早いっすねって言われても、いや別に競争してるわけじゃないし、うん。どっちかというともう感想であったり、その、なんていうかな、負けそうに、自分に負けそうになった時に、いかに乗り越えるかみたいな、そういうところにすごいなんか、最近喜びを感じるので、まあコロナ中のトレーニングなんかもそうですよね。うん。なんかくじけそうになるけど、でもそこでも続けるっていうのは、やっぱ走るの好きやし、そこに何かしらの強くなりたいっていう思いがあって、いやもちろんなんかこうウルトラマラソンとかでもねトレランなんかでも順位前に行きたいっていう気持ちがないわけじゃないけどタイムも何時間以内に走りたいっていうのはないわけじゃないけどでももうそんなコースによって距離じゃないじゃないですかね何高低差めっちゃあるレースとかやったら同じ10キロとか50キロとか100キロでも全然内容違うんで、とか、高低差一緒でもなんかもう上り下りがアップダウンばっかりのとことずっと上り続け、下り続けと、また全然疲れ方も違うので、あと天気とかね、さっきのシードさんの話じゃないけど、なんかそういうのの中でそれを乗り越えてゴールできたっていう自分。っていうところであるとかそこに向けて練習してきた自分っていうところになんか今はすごい価値を感じているなと僕も思います。はい、しのさん力強い熱いお言葉ありがとうございました。では、今回はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。